皆さんおはようございます、ドイツのハンブルグ日本語福音キリスト教会から来ました伊野はゆみと言います、結構この、キリスト者の集いは昨年は来られなくてとっても残念だったんですけれども、かなりよく来ています。今回数えましたら今回で21回目でした。でそのくらい来てるんですけれども、普段幼少科にいたり、あるいは中高生の方にいたりしますので、本当に皆さん初めましての方とお久しぶりですの方とおられると思います、このように皆さんと時間をいただけることありがとうございます、一言祈ります。天のお父様、あなたは今も生きて働かれる方です。本当にお二人の証を通し私たちにもそのことを語ってくださっています。また今からあなたが語ってくださいますように、どうぞ私たちの心を開いてください。イエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。休憩がないそうなので、疲れた方は適宜休憩してくださいということでした。はい、今本当にお二人の証を聞きながら、神様は私たちをまず救ってくださったのは本当に私たちを通して救われるためって、私もすごくそのことを思うんですね。でなぜなかなか日本人がそれをできないだろうって思った時に、私たち自身が本当にイエス様に出会ってるんだろうか、その素晴らしさを本当に私たちが体験してるんだろうか、それを体験したらもう先ほどのように語らずにはいられないっていうふうに変えられるんじゃないだろうか。でもそれが心に落ちてなくて頭で終わってるのかなって思うことがあります。特に日本人の方、私日本人のクリスチャンって素晴らしいクリスチャンだと思ってるんですね。本当に全世界的に見たらすごく素晴らしいクリスチャンだと思ってるんですけど、なぜか自己意識が低いと言いますかね、日本人は自分はまだまだだと思うことがあるんですけど、あまりにもしっかりお勉強が先に立ってしまうので心での体験っていうのが少ないのかなという感じがしています。でそれで本当に私たちがイエス・キリストと個人的に関係を持って、今回のテーマ、解放されたものとして生きる、本当に解放されたら私たち変われるのではないかなと思います。でそれで、今回河合先生の方からお電話をいただきまして、解放されたものとしての証を語ってくださいよと言われましたので、私が本当に神様に解放されたというか、神様に出会ってすごく自分が変えられた、その経験をお明かししたいと思います。先に聖書をお読みいたしましょう。第二コリント3章14節から18節です。出るのですね、分かりませんが、第二コリント3章14節から18節です。第2コリント3章の14節から、私新改訳2017で読ませていただきます。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読されるときには同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。 私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私の育った家は新興宗教の神道系の家でした。ですから全く神様を知らずに育ちました。親から良い子にならなければいけないという価値観を植え付けられて育ちましたので、私はずっとそれが自分の価値観だったんですね。でずっと外側ではとてもいい子ができてたんですけれども、自分の内側はそれには反してとても醜い、人に自分を出せない、自分を偽って生きる生活でした。イエス・キリストの話を聞いた時は26歳でした。その26歳の時にイエス・キリストというお方が、私がひた隠しにしてきてた自分の醜いところを全部知ってる。で、私はその醜い私が嫌いだったんですね。だからとても人に言えなかった。外側の人に見せてる私のようになりたいと思うけれども、私の内側はそれとはかけ離れていて、それが私は嫌いだったんです。でもイエス・キリストという方は、あなたの嫌いな、あなたの内面全部知ってるよ。でもそのあなたが嫌いな、自分が受け入れられないあなたを、私は丸ごと引き受けよう。そのあなたも、そのボロボロのあなたも私は好きだよ。全部丸ごと引き受けようって言っていただけた時に、とっても嬉しかったです。そして私は本当に、あ、私は生きていっていいんだ、自分でいていいんだ、私という人間が肯定されているんだっていうのを思った時に、本当に嬉しくなって肩の荷が下りて楽になりました。今日読んだ箇所に、古い契約が朗読される時ということがありますけれども、そうやって私はイエス様を信じて楽になった部分があるんですけれども、古い契約、まあ旧約聖書なんかを読むと、私たちがよく思うのは、旧約聖書を読むと何々しちゃいけない、何々しなきゃいけない、なんかこう厳しい神様、新約聖書になると愛にあふれた神様の気がするんだけど、旧約聖書を見るとなんか怒られてるような気になる。なんとなくそういう神様信じたのに、今度はキリスト者としてこうあらねばならないっていうような昔の価値観が生きてるんですね。本当の神様の意図は、十回にしても、あなたは、あなたをその奴隷から解放した私という神様がいるんだから、もうあなたには他の神様必要ないでしょ、もう私が共にいるんだから、あなたはいろんな他の嘘ついたりごまかしたりそんなことする必要もないでしょ、というのが神様の意図なのに、私たちは他の神があってはいけない、嘘ついちゃいけないって、こうしちゃいけないの方が入ってくるわけなんですよね。これは私たちの心にやっぱり覆いがかけられていて、神様の基準に達し得ない私を隠さなければいけない、神から自分を隠れなければいけないという古い性質がまだ生きている。この中にあなた方の心、あなたの心にはまだ、彼らの心って書いてありますけど、覆いがかかっているんです。覆いがかかっているっていうことは、神様と私の間に覆いがかけられているっていうことなんですね。覆いがかけられているっていうことは、キリストと本気で向き合っていない、本当の私 で神様の前に出ていないっていうことではないでしょうか。まあね、人の前には私たちはやっぱりいい自分を見せたいと思いますから、こうついごまかしたりとかいうことがあるんですね。でも同じことを神様の前でもやってしまう。特にクリスチャン生活が長くなってくると、あ、これは神様に喜ばれないことだっていうのは先にピンってきちゃうわけですね。そうするとますますこう神様に本当の自分が見せられなくなってくる。神様に救われた自分はいるんだけれども、分かってはいるんだけれども、心が解放されていない、そういう状態の人がこの中にもおられるかもしれません。その私が本当に本音の私に向き合い、また神様キリストに本当に私を取り扱っていただくという経験を今からお分かちしたいと思います。2005年ドイツに宣教師として来る1年前でしたけれども、エリアハウスミニストリーっていう祈りのミニストリーの講座に私は出ていました。でそこで習ったことをお互いに一緒にお祈りし合うっていうことが実践があったんですね。でその中で私にこう質問してくださった方が、あなたが子供の頃のことで何かあなたの心に引っかかっている、気になっていることはありませんかって聞かれたんです。で私はうーんって考えた時に、ふっと思い浮かんだシーンがありました。それは子供の頃ではなくて、私が20歳の頃のことだったんですね。私は20歳になっていました。で親戚の子がうちに来ていて、10歳のいとこが私の父の膝の上にスッと座ったんです。でそれを見た時に、20歳の私はその10歳のいとこを、まあ10歳にもなって、人の膝に座るなんてなんて甘えた子かしらと思ったんですね。でその子をこう10歳にもなって一人なんていうかこう甘えたがりの、なんて子供っぽい子かしらって、すっごい私はその子を蔑んだんですね。でもう私はそんなことしない、私の記憶にあるのでは3歳ぐらいからこの方父の膝に座ったことなんて一度もない、私はそんなことしてもらわなくても全然大丈夫な、甘えるなんてことをしない自立した子だったからっていうふうに思ったんですね。で、そのことを二十歳の記憶でしたけれども、そのことを話したんです。そしたら、じゃあそのことが今も覚えてるっていうことは、その時どういう気持ちだったんですか、その子に何て言いたかったんですかって聞かれた時に、私はそれまではですね、その子をまあなんて甘えたがりの子みたいに思ってたんですけど、その時ふっと私の口をついて出たの全く違った言葉だったんですね。まあ、私の父の膝に、まあ、いとこでしたけれども座ったわけです。でその時私、どいて、そこ私の席だからという言葉が私の口から出てきたんですね。でそれを口に出した時に、私はもう急に涙が溢れてきて、それまで私はずっと親に愛されてないと思ってたんですね。まあイエス様を信じた時に、イエスキリストが私を愛してくださっていることに気づかなかったけど愛してくれてたということは、親も私が気づかなかったけど愛してくれてたんだって、愛されていたんだって、イエス様を信じた時には頭では分かっていたんですけど、心で受け止めきれていなかったんですね。だから私は愛されなくても大丈夫、自立した子供だから、親から愛をもらえなくても私は一人で強く生きていける子供だからと思っていたんです。でもそれは本当は 愛されたい、愛がもらえなくて寂しい。弟たちは、私の弟2人いるんですけど、弟たちは無条件に子供として愛してもらっているなって思ってたんです。でも私は、親は産んでしまった手前仕方なく育ててるんだなって思ってたんです。愛されてると感じたことがなかった。だからいい子にならなければ私は親から見捨てられると思ってたんですね。でもそこで本当は寂しい、親に甘えたい、弟たちのように無条件で可愛いとも思ってもらいたい。でもそれを口に出したら私はもうそれがもらえない寂しさで苦しいから、大丈夫、私はそれはなくても大丈夫と自分を言い聞かせて過ごしてきてたんだっていうことに、そのどいて、そこ私の席だから、私がそこに座りたかったんだっていうことを口に出して初めて認めた時に、私は本当は愛されたかった子供だった、愛して欲しかった、愛されなくて寂しかったっていうことを本当に認めた時に、すごく私は、でも実は愛されていたんだっていうのが流れ込んできたんですね。それまでっていうのは、私が愛されない、愛されない、愛されなくても大丈夫よって言ってたっていうことは、私は親の手なんかいらない、あなたに愛してもらわなくてもいい、私はあなたと関係ないって親の手を突き放していたんだっていうことに気づかされたんです。初めて私が本当の私の気持ち、ごまかしていた強がりの私ではなく、本当の弱い寂しい私を認めた時に、私が実は親の愛を拒んでいたんだっていう姿を神様は見せてくださいました。で、そしてその私、泣きながら、本当にすっごい泣きながら祈ったんですけど、お父さん、お母さん、ごめんなさい、あなたたちの愛を受け取らないでごめんなさい、可愛げのない子供だったね、お父さん、お母さん、私のことを可愛がりたいと思ってたのに、私が距離を置いてあなたたちを受け入れなかった、ごめんなさいって本当に泣きながら祈りました。それは私の悔い改めでした。自分の固くなな心を認め、それを本当に悔い改めた瞬間でした。本来の私を覆いを取り除いてさらけ出したとき、それはキリストが覆いを取り除けてくださると、ここに書かれているんですけれども、その時に主の御霊が入ってこられたんですね。主は御霊です。主の御霊がおられるところには自由がありますって、ここに書かれているんですけれども、主の御霊が入ってきた時に、神様が私に悔い改めを促してくださいました。そしてその悔い改めができる時に、主は優しいお方です。ほら言っただろ、あんたはそういう弱い子だったんだ、そんな言い方はなさらないんですね。よく気がついたね、よく気がついたね、私はずっとあなたの心に触れたかった、あなたの心を癒したかった、あなたの心を解放したかった、それに気づいて答えてくれて嬉しいよ。神様は本当に私たちが悔い改めるときに、私たちを責める方ではありません。そうではなくて、本当に抱きかかえて私たちのところまで降りてこられる方ですから、自分が上に行ってここまでおいでではなくて、私たちと同じところに下って来られて、私たちと共に本当に同じ思いになってくださるお方です。 母に愛されていたんだなっていう思いが心にやってきました。頭ではなくて感情のレベルで、霊のレベルで本当に自由になりました。御霊のあるところに自由がありますってありますけど、本当に自由にさせられました。神様と直接につながって、神様から関係、神様との関係を持つためには、私たちは本当にその覆いが取り除かれる必要があります。本当の正直な私としてごまかさないで神様の前に出る、そのことが必要だなって思うんですね。この覆いを取り除くという言葉が、他のところでは古い人を脱ぎ捨てるというような表現になっていたりします。コロサイ人の手紙なんかに書いてありますね、古い人を脱ぎ捨てる。これも難しい表現なんですけど、この脱ぎ捨てるっていう単語、もともとの意味を調べてみるとですね、武装解除するっていう意味があったんです。武装っていうのは戦いのために備える、鎧を着、そして槍や剣やそういうものを持つ、それを取り除く、武器を捨て鎧を脱ぐっていう意味が、その古い人を脱ぎ捨てるという意味の中にあったんですね。ですから私今日タイトルを鎧を脱ぐという、鎧を脱いでっていうねタイトルをつけさせていただいたんですけれども、私たちがそういう戦いの備えをするのは敵と戦うためです。そしてまた自分を守るためでもありますよね。特に鎧っていうのは自分の弱いところを守るために着るものです。で、そうやって私たちはこの世の中でですね、自分を傷つけるものから私を守ろうとしています。でもキリストはもう鎧を脱いでいいって私たちに言われているんです。あなたが自分で一生懸命自分を守らなくてもいい、私があなたを守ってあげるんだから、私があなたの盾になって守ってあげるんだから、あなたはもう神の国の中で生きているんだよ、そこで生きているあなたは御霊の自由の中にいるんだよ、あなたが自分で鎧を着て一生懸命自分を守るために四苦八苦しなくても、神が責任を持って守ってくださる。皆さん、神様が私たちを守ってくださるんです。だから私たちは安心していいんです。もう鎧を脱ごうではありませんか。特にね、男性たちいっぱい鎧を着ています。女性はね結構弱音吐くんですよ。でも男性の方がね弱音吐くの苦手、笑ってますね。はい、そうなんです。ですから特に男性たち、確かに社会では立場があるでしょう。家でもお父さんとして頑張らなきゃいけないかもしれない、妻にも自分が頭だって言わなきゃいけないかもしれない。でも神様の前ではあなたは小さな子供でいいんです。私の前では鎧を脱いで自由になって、本当のあなたでリラックスしなさいよ、私があなたを守ってあげるんだから。本当に私たちそのリラックス感、もう神様守ってくださったら私は恐れること何もない。聖書の中でも何度も何度も恐れるなって書かれていますけど、それは頑張って立ち向かえではなくて、私が共にいるよ、守るよって。だからその ウォンブラント牧師もその素晴らしい神様とのもう本当に直接の関係を持っていたから、何が起こったとしても彼はいつも希望で満ちておられたと思うんですね。最後の時にもいつも笑顔だったっていうのは痩せ我慢とか誰かに気を使ってじゃなかったと私思います。本当に神様との交わりがあまりにも麗しくて、本当にそれが喜びに満ちていたから何も恐れるものはなかった。自分に敵対するものが来ても何も恐れるものはなかった。神の御霊の自由の中で守られて、その中でくつろいでいられたからではないでしょうか。皆さん、何々しなきゃいけない、キリスト者としてでもですよ、キリスト者としてこうあらねばならないっていうのはもういてないですか。私たち御霊によって自由とされています。一人一人が違っていいんです。私は私のキャラクターで、それを神様が良しとして用いてくださいます。鎧を脱いで自由になろうではありませんか。一回鎧を脱いでもついね、何かが起こると私たちまたね取り出して鎧を着るようなものです。でもいいんです。思い出した時に重いなこの鎧って思ったらまた脱げばいいんです。でいつも鎧を脱ぐ、そして身が軽くなってイエス様と直接の関係を持つ、その時に神が御霊による自由を私たちに与えてくださいます。そして何も恐れるものがなくなって、私たちはキリスト者としてその栄光、主の栄光を鏡のように反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていこうではありませんか。これはまさに私ではなく御霊なる主の働きによるのです。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝いたします。あなたは今日も働かれる生きた神であることを感謝いたします。あなたは私たちにもっと深く触れたいと願っておられます。一回解放されて終わりではなく、もっともっとさらにあなたと親しくなりたいと願ってくださる主であることをありがとうございます。神様、いらないものを排除してください。私たちを隔てているものを取り除いてください。もういらないものを捨てますから、主よ来てください、来てください、お迎えします。ありがとうございます。素晴らしい主の皆によって祈ります。アーメン。